お差し支えのない方はご起立ください。礼拝への招きの言葉。人よ、何が善であり、主が何を求めておられるかはお前に告げられている。正義を行い、慈しみを愛し、へりくだって神と共に歩むこと、これである。賛美いたします。お手元のプリントをご覧ください。教会設立の歌、一節、三節、五節。祈りをいたします。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく、
彼らの罪をも許したまえ。彼らを試みに合わせず、悪より救い出したまえ。国と力と栄えとは、限りなく何時のものなればなり。アーメン。
使徒信条を告白します。我らは各信じ、世々の聖徒と共に使徒信条を告白す。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊において宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢より下りて、生けるものと死ねるものと裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。ご着席ください。聖書に記されました神の言葉を朗読いたします。マタイによる福音書18章12節から24節、新約聖書の35ページ。マタイによる福音書18章12節以下。あなた方はどう思うか、ある人が羊を100匹持っていて、その1匹が迷い出たとすれば、99匹を山に残して、迷い出た1匹を探しに行かないだろうか。はっきり言っておくが、もしそれを見つけたら、迷わずにいた99匹よりその1匹のことを喜ぶだろう。そのようにこれらの小さなものが一人でも滅びることは、あなた方の天の父の御心ではない。兄弟があなた方に対して罪を犯したなら、行って二人だけのところで忠告しなさい。言うことを聞き入れたら、兄弟を得たことになる。聞き入れなければ、他に一人か二人一緒に連れて行きなさい。すべてのことが二人または三人の証人の口によって確定されるようになるためである。それでも聞き入れなければ、教会に申し出なさい。教会の言うことも聞き入れないなら、その人を異邦人か徴税人と同様に見なしなさい。はっきり言っておく。あなた方が地上でつなぐことは、天上でもつながれ、あなた方が地上で解くことは、地上でも解かれる。また、はっきり言っておくが、どんな願い事であれ、あなた方のうち二人が地上で心を一つにして求めるなら、私の天の父はそれを叶えてくださる。二人はまた、三人が私の名によって集まるところには、私もその中にいるのである。その時ペテロがイエスのところに来て言った。主よ、兄弟が私に対して罪を犯したなら、何回許すべきでしょうか。七回までですか。イエスは言われた。あなたに言っておく、七回どころか七の七十倍までも許しなさい。そこで天の国は次のように例えられる。ある王が家来たちに貸した金の決済をしようとした。決済し始めたところ、一万タラント借金している家来が王の前に連れてこられた。以上です。
Thank you. 祈りましょう。万物の作り主なる父なる御神、大公説第二主日、また教会創立の記念、その礼拝を私たちは今ここで守っております。この歴史の中に福音の種がもたらされて全世界に広がり、そしてこの京都洛北の地にもその種がまかれました。創立114年、この教会はこの地にあって、主イエス・キリストのその十字架の福音を述べ伝え続けてきたのであります。その教会の営み、そしてその働きをあなたは常に顧みてくださいました。そして今こうしてその感謝の礼拝を捧げることを得させてくださるのであります。神よ、教会にも歴史があり、また一人一人の人生にも歴史があります。一昨日私どもはここで親子三代にわたって信仰を保ち、この洛北教会で幼い時から育てられてきた泉和子姉妹の葬儀を執り行いました。彼女の生涯を顧みつつ、しかしこの教会がどれほど豊かに一人の姉妹を愛し抱き続けてきたかということを深く感じさせられます。また本日は礼拝式の中で命が始まったばかりの幼子のその洗礼式を執り行おうとしております。命の始まりから、いや命が始まる前から、その家庭とその命とを支え、そしてさらに私たちがその命を閉ずるとき、ご自身の身元へと召してくださる、ゆりかごから天国までではありません、ゆりかごのその前から永遠の命へと私たちをあなたは守り支え導いてくださるのであります。今日のこの豊かな礼拝、その一つ一つすべてがあなたからの恵みであることを思います。どうぞ終わりまであなたがこの礼拝を守り支えてください。そして豊かにあなたのお言葉を私たちに与えてください。まもなく迎えるクリスマス、それを根底から受け止めて感謝し喜ぶことができますように、すべてを感謝して主イエスキリストの御名によって祈り願います。アーメン。今日読まれました聖書の箇所も大変に有名な箇所であります。迷い出た一匹の羊で、この例えが読まれますときに必ずいろんな考え意見が合わせて表明をされますね。一番多いのは、一匹探してもらう一匹の羊はいいけれども、後に残された99匹はどうなるのだっていう、そういう問いです。羊飼いの行為行動としては誠に不合理であり非経済ではないか、守るなら一匹じゃなくて 残った99匹の方だろうと、こういう批評必ず出てくるわけであります。しかしもう皆さんはよくご存知だろうと思いますが、この箇所はそんなことを言っているのではありません。一体イエスはここで何を語っておられるかっていうと、これはとっても大事なことだと思うんですが、人間に対する二つのものの見方ということをイエスはここで実は語っておられるのであります。人間に対する根本的な目線の在り方、あるいは人間というものをどう捉えるかということに対する二つの対極的な原理、価値観、それをイエスはここで問うておられるのであります。イエスはたまたま100匹と言われたのではありません。この100ということそれ自体に意味があるんです。聖書の中にはよく出てきますね、皆さんも何度も耳にされたことと思います。聖書の中で100っていうとどういう言葉を皆さん思い浮かべられますか。100、そうですなんてクイズ番組みたいですけど、多分そうです。例えば100、100人隊長っていう言葉がありますよね。実はイエスはここでそれを前提にして語っておられると言ってよい。100人隊長って何ですか。これはローマの軍団の最小単位が100人隊なんです。口語訳聖書では百卒長なんて書いてありまして分かりにくかったですけど、新共同訳では100人隊長。マルコ福音書の5章のところに、汚れた霊にと悪霊に取りつかれたゲラサの人を癒すという表題のついた記事がありましてね、そこでイエス様が悪霊を追い出される。でその一番最初にどういうことを言うかというと、イエスが汚れた霊、この人から出ていけと言われる。そこでイエスはその悪霊に名は何というのかとお尋ねになると、名はレギオン、大勢だからと言った。このレギオン、このレギオンというのもまたローマの軍政の言葉なんですね。意味は、今の用語に訳すと師団、一師団、一個師団という、これをレギオンと言ったわけです、ローマの軍政の中で。で、大体2000人ぐらい。だから、2000匹ほどの豚の群れがあってね、追い出された霊が取り付いて崖を下っていった。だから、一個師団の悪魔ですから、それだけの、乗り移る対象が必要なんで2000匹っていうことになったわけです。でこのレギオンが英語に移りましてレジメント、ファッションに興味のある方はご存知だと思いますけど、男性のネクタイでこう斜めストライプね、あれをレジメンタルストライプって、それは何かというと師団ごとに同じネクタイをみんなでしたからです。でレジメンタルストライプという、ね、そういうそのレギオン、このレギオンの一つの単位が100人隊、ね、イエスはここで常に、キリスト教っていうのはローマ帝国と対峙しながら歩んできたわけでありまして、イエスはここで二つの人間に対する根本的な価値観を提示されるわけです。ローマの100人対その100人か、あるいはイエスの一匹の羊か。100人対と捉えますと、100人を一つの単位と捉えているわけでね。100人を一つの単位と捉えますと、そこから一人かけたらどうするんですか。誰でもいいから徴収してきて、ね、そして、その100人1人かけた穴を埋めていくわけです。だから100人隊っていうローマの軍政にとって大切なのは 100という単位が問題なんです。100という単位を常に満たしておかなければならない。だから一人がどっか行っちゃったら次の新しいのを徴兵してきて、そこはその穴を埋めていくわけです。そこでは一人の人間なんて問題にはなっていません。大事なのは100というその単位を埋める、満たし続けていくことです。これがローマの人間に対するものの見方だっていう。それに対してイエス様は、もし一人が迷い出たら99匹をそこに置いてでもその一人を一匹を探しに行くんだ。これがイエス様の人間というものに対するものの見方なのであります。イエスにとって重要なのは100という単位ではないんです。その100という単位を満たし続けることが大事なんじゃなくて、イエス様にとって大切なのは徹頭徹尾その一匹だ、その一人なのだ。そのことをイエスはこの例えを通して語っておられるわけであります。だから教会というものの人間の捉え方もそれと同じことであるわけです。教会にとって大事なのは100人という単位ではありません。単位としての人間集団ではなしに、どこまでも一人、あなたというその一人に対してイエス様の眼差しは注がれ続けている。教会が大事にするのは100とか200と単位じゃない。教会が大事にするのは徹頭徹尾あなた一人なんです。それを教会はイエス様と同じ眼差しを持って追い続けていくのだ。それがここで語られている事柄の内容なのであります。もう一つは、その一匹は迷い出たとそのように記されます。迷い出た、まあそうなんですけど、失われたっていう意味です。失われた、それは自分で自分を見失っている。やはりそこにつまずきの中にある、破れの中にあるその一人の存在をイエスはここで見ておられると言っても過言ではありません。その人が迷い出たからこそその一人を探すのであります。その人が自らの中に破れを持っているからこそ、その破れを持つ弱さを自分自身の中に今本当に感じているその一人をイエス様はお探しになる。その事柄が教会にとって本当に大切なことなのだということをイエスはここで語っておられるのであります。祈りにも覚えましたけれども、一昨日この礼拝堂におきまして泉和子姉妹の葬儀を執り行いました。私もそれに際して彼女が洛北だよりに書いた原稿やらそういったものを改めて読ませていただきました。まさに一人、小さい一人です。この小さいもの、彼女自身が自分自身を本当にこの小さいもの、その一人、そのように感じておられたことを深く受け止めさせていただきました。1996年9月に発行されました洛北だよりの109号に彼女はこのように書いておられます。日曜学校と中等科で私を受け持ってくださったのは市谷慶也先生です。生徒から人気があって先を争って競って先生にぶら下がりくっついていたのを思い出します。7人も8人もが押し合いへし合いしてもみ合っているので弾かれはみ出してしまうことがあります。 ガキ大将が多い中を、若く優しい先生はおとなしい生徒たちにも目配りをして、分け隔てなく一人一人に接してくださいました。空の鳥は小さくともお守りなさる神様、悪いことは小さくともお嫌いなさる神様、愛の技は小さくとも喜びなさる神様、子供賛美歌を声を張り上げて歌っていたあの頃があったからこそ今の自分があるのだと思います。人生の試練の中で望みを失いかけているときに、今日までこんなに恵み守ってくださった神様がどうして今頃になって捨てたもうと思うのか、信じて一緒に祈ろうと私のためにひたすら祈ってくれた母の姿を今でもよく思い出します。祖母から父母へ、そして私へと引き継がれた信仰がどうか子から孫へと継承されて、教会生活が守られるように、たとえ小さな信仰であっても変わらない確かなものであってほしいと願っています。教会でもそして家庭でも、本当にこの一人、泉和子姉妹、この小さな一人、それを愛し、そして育んで、育まれてきたことがとってもよくわかりますね。この洛北教会がそんなふうにして、その一人、その小さな一人にこそ目を注ぎ続けて歩んできたこと、そしてこの教会の交わりの中でたくさんの幼子、子どもたち、若者たち、成人してからも壮年になってからも、この教会の交わりの中で守り育てられてきたこと、そのことを私たちは本当に忘れることなく歩んでいきたいと思います。教会にとって大切なのは100人という単位ではありません。どこまでも一人なのだ、そう語ってくださるそのイエス様のお言葉をみんなで受け止めつつ歩む群れでありたいと願います。お祈りをいたします。愛する天の父なる神様、ローマは人間を軍隊を構成するための道具として捉えました。大切なのは100人、またレギオンでありました。しかしイエス様は真っ向からその人の捉え方に対して、この箇所で、今朝読まれた箇所で、違うのだとおっしゃったのであります。教会にとって大切なのはどこまでも一人なのだ、99匹を置いてでもその一人に目を注ぎ続けていくのだ。神よ、どうかその視線目線を私たちの教会が失うことがないように、そこに立って教会のすべての営みを成していくことができますように力をお与えください。感謝して主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
献金の祈りを捧げます。天の父なる神様、週の初めの日曜日の朝、主の日の礼拝を捧げ、神様の御言葉に耳を傾け、岡本牧師による御言葉の解き明かしのもと、豊かなお恵みをいただくことができましたことを感謝いたします。本日は洛北教会の 創立記念として礼拝を捧げました。今出川教会から始まりましたこの楽北教会が、多くの信仰の先輩たちによって今日までの歩みを支え、そして神様に守り導いていただきましたことを感謝いたします。これからも楽北教会が地域に伝道する拠点として、イエス様の十字架と復活を発信し続けていくことができますよう、私たち一人一人を神様の伝道の技に用いてください。コロナ感染がまた拡大していくことが懸念されています。一日も早く収束しますように、そして聖餐式が再開されますことを祈ります。今日から始まります一週間、神様のお守りとお導きのもと元気に歩むことができますように、ここに感謝と献身の印として献金を捧げします。どうぞ神様の御用にお持ちください。この祈り、主イエスキリストの御名によって御前にお捧げします。アーメン。教会の主位、天地の間誰か天父の恵みを被らざる者あらんや、世の人誰かイエス・キリストの救いによらずして神の国にいることを縁や、かたじけなくも我ら聖霊の導きを被り天父の慈愛に関し罪を悔い改めてイエス・キリストを当信じ天国の世継ぎたることを得たり、すなわちここにキリストの御名によりて教会を設立し、共に天父を礼拝しキリストの聖訓を学び、かつ心を同じうし力を合わせて神の国を広め、もって御心の天になるごとく地にもなさんことを期す。仰ぎ願くは天父の愛、キリストの恵み、聖霊の交わり、とこしえに我らと共にあらんことを。アーメン。信仰告白。一つ、我らは天地の主にして人類の父なる一人の神を信ず。一つ、我らは神の子イエス・キリストとその福音とを信ず。一つ、我らは聖霊とその感化とを信ず。一つ、我らは限りなきの命と正しき賞罰とを信ず。一つ、我らは聖書をもって救いのために必要なる典型を有する唯一の経典なりと信ず。一つ、我らは洗礼および晩餐礼拝をもって我らの守るべき霊典なりと信ず。教会員の誓約。一つ、我ら神の召しを被りキリスト信徒となり教会に加わりし者はイエス・キリストを教会の頭と仰ぎ、その教訓を順奉し、その模範に習い、いやしくも天父の御心と信じるところのことはこれを行わんことを務め、キリストの我らを愛したまえるごとく互いに相愛し、もって生徒の交わりを全うすべし。一つ、我らは日曜日を聖日として守り、一同街道に集いて天父を礼拝し、ますます信仰に進み、徳を立てて、おのおのその分に応じ、常に励みて主の技を務むべし。一つ、我らは人倫を重んじ、家庭を清め、各自の業務を励み、国民としての義務を尽くし、正義行動にのっとり、社会の改善を図るべし。我らはすべての人類に対し 愛倫の精神を実現し、あまねく世界の教化とその平和幸福のために祈り、かつ励むべし。一つ、我らのうち信仰を誤り、道につまずくものあるときに、キリストの聖訓、マタイによる福音書18章15節から17節に従い、懇切に忠告し、これを導き、容易にその人を失ることなく、熱心天父に祈り、再び正しき道に帰らしめんことを務むべし。願わくは神、我らをしてこの誓約を守らしめ、死に至るまで忠心ならしめたまわんことを。アーメン。報告をいたします。週報をご覧ください。今週の集会ですが、聖書研究祈祷会が8日の水曜日10時半から、司会は中山雅子姉妹、19時半からは祈祷会が行われます。説教黙想を読む会は12月中は休会となります。個人消息ですが、本日の礼拝で白石美智君が幼児洗礼を受けられます。この礼拝後、創立記念日の写真撮影をこの街道、この場所にて撮影いたします。速やかに終えられますようご協力をお願いいたします。大降雪の時を過ごしています。今年のクリスマスは以下の通りとなっておりますので、どうぞ覚えてご出席ください。以上、報告を終わります。
ただいまから7月29日にお生まれになりました白石美智君の洗礼式を執り行います。どうぞ前へお進みください。今この幼子に神と改宗との前でバプテスマを授けようとしています。幼子はキリストに対する信仰を告白するには至りませんが、御国の世継ぎとして招かれたものであります。ですから両親の願いを受け、この幼子にバプテスマを授けて教会の枝とならせ、主の導きのうちに置くことは神の深い御旨であると信じます。私たちは神が親を導いてこの志を起こさせ、その家庭にも祝福を与えられたことを感謝したいと思います。そしてこの幼子がその信仰を全うするように祈り、責任を持ってこの聖霊殿に預かるべきであります。告白と誓約を行っていただきます。あなた方は今この幼子にバプテスマを受けさせることを願っています。あなた方はこの幼子のために自分の信仰を顧み、慎んで神の前に告白と誓約とをなすべきであります。あなた方は自分自身がバプテスマによって主の恵みのうちに入れられていることを確認し、その信仰を今ここで心から告白しますか。あなた方はこの幼子のバプテスマによってあなた方の家に神の祝福が増し加えられることを信じますか。
信じます。
あなた方は御言葉に従ってこの幼子を神に捧げ、やがて成人したとき 自ら信仰を告白するようになるために常に祈り、またあなた方の信仰と行いと思ってその模範となることを心がけますか。
心がけます。
祈りましょう。聖なる父、この幼子を世の初めから選び分かち、信仰の家庭に生まれさせ、御国の世継ぎとなる約束を与えてくださったことを感謝いたします。どうか今この幼子を受け入れて主の御体の枝としてください。このバプテスマの恵みを常に保ち、やがて成人の日には自ら信仰を告白して主の聖餐に預かるものとならせてください。またこの父と母にその告白と誓約とを忠実に守らせ、御教えに従って幼子を養育させてくださるようお願いいたします。御子イエス・キリストによって、アーメン。それでは唱詠の541番。人の恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。どうぞご着席ください。
本日の礼拝にご出席の方お一人ご紹介をしたいと思います。瀬川俊江姉妹のご長男で東京霊南坂教会の会員であります瀬川照夫さんをご出席、その場所でお立ちいただけますか。よくいらっしゃいました。ありがとうございます。そうですか。どうぞいらっしゃいました。他に何か報告すべきことよろしいでしょうか。はい、どうぞ。
教会生活委員会です。この後、洛北教会創立114周年の記念写真を撮ります。記念写真を撮ってからお帰りください。写真の申し込みについてですが、私が申し込み用封筒を持っておりますので、その封筒にお名前を書いていただき、写真は1枚700円ですので、申し込まれる分のお金を入れていただいて、その封筒に金額を書いてください。お持ち合わせのない方は、箕面の箕という字を書いて申し込んでください。後日、写真をお渡しするときに回収させていただきます。次に、写真の撮影についてですが、講談の前の、机、そして講談の上の机と椅子など、すべてを移動させてください。撮影ができるようにしてください。そして、街道のこの長い椅子を2台、壇上に並べて座ったり立ったりすることができるようにしてください。そして最後に、この前に椅子を2台並べて座れるようにしてください。それでは、青年会の人を中心にして、その作業を行っていただき、いただいて、記念写真の撮影をしたいと思いますので、よろしくご協力をお願いします。すみません、今のは、全部取り消しました。移動させないということです。そしたらこのままで写真の撮影に入りたいと思います。よろしくお願いします。
この前の生産台だけは移動したいと思います。で、講壇の上にも登っていただいて、この下にもということで上から撮っていただくことにいたします。他に何か報告のある方いらっしゃいますか。よろしいでしょうか。それではこれで本日の礼拝を終わります。